成功するための30の勉強力。その1。勉強は結果が出るまでに時間がかかる。勉強は結果が出るまでに時間がかかります。読書をしても読んだ瞬間に効果が出ることは稀です。勉強をして結果が出るまでには時間差があります。1ヶ月後や3ヶ月後、時には1年後ということもあります。結果が出ないからといって焦らないことです。きちんと勉強を続けていればある日結果が返ってきます。たくさん勉強した人ほど結果が何倍にもなって返ってきます。これは脳科学的に見ても実証済みです。まず勉強したことは海馬というところで短期記憶として保存されます。短期記憶は長く持っても1ヶ月です。勉強をする習慣のない人はかじった勉強をしてもすぐ忘れます。これでは身についたと言いません。勉強をして結果が出るのは1ヶ月以上継続した勉強です。毎日勉強している習慣がある人は自然と復習もできているので大丈夫です。インプットを繰り返すうち長期記憶に変化します。長期記憶になって初めて生活の中で自然と活かされるようになります。知っていることをうまく組み合わせて考えれば素晴らしい方法、知恵、アイデアを思いついたりできます。それには時間がかかり何度も繰り返し勉強をする習慣も必要です。時間のかかる勉強だからこそ後からいい味が出るのです。勉強の結果がすぐ出なくても焦らないようにする。成功するための30の勉強力。その2。勉強をして一番変わるのは雰囲気である。勉強をして変わるのは頭の中だけではありません。確かにたくさん勉強をすれば知識や知恵が身について賢くなれます。しかしまだ表面的な効果です。勉強をして本当に変わることができるのは雰囲気です。きちんと勉強してきたかどうかはその人の持つ雰囲気へと変わります。恐ろしいことに雰囲気でその人はこれまで勉強をしてきたかどうかがよくわかります。隠そうとしてもそれと見てすぐわかる雰囲気があります。たくさん勉強して様々なことを知っている人には大人のオーラがあります。礼儀がありトラブルがあっても動揺せず落ち着きがあり表情が穏やかです。話をする言葉にも勉強をしている人は言葉や表現が豊富です。子供と大人とでは雰囲気が全然違いますね。話し方、態度、行動など全てにおける雰囲気が全然違います。子供はまだまだ勉強不足だから落ち着きがありません。子供の頃はまだいいです。しかし大人になってもまだこのままではよくありません。諦めが早かったりわがままだったりすぐ喧嘩をしたりそんなの知らないと言って OK な態度を取る大人です。勉強をしてこなかったから子供じみた言動を取ります。勉強を重ねてきた人はある程度世の中のことに精通していますから落ち着いています。問題が起こっても冷静に対処して急に切れることはありません。自分で自分をコントロールする方法を知っているので気分に流された行動もしません。世の中の理解、自分への理解、他人への理解があります。この差が勉強です。長年の勉強の積み重ねで変わります。結果はすぐ出ません。時間がかかり何年も必要です。しかし勉強の結果は表情、行動、態度にしっかり現れます。確実にあなたの財産になります。木の年輪のように見えないようで必ず見える大きさと器になるのです。コツコツした勉強を積み重ねる。成功するための30の勉強力。その3。信号の赤をチャンスに変える。あなたが自動車で運転しているとちょうど目の前の信号が赤になりました。別にあなたが悪いわけでも誰が悪いわけでもありません。単なる偶然です。たまたまです。もちろん車をスムーズに進ませたいから途中で車を停車させるのは面倒だと思います。この赤信号でイライラするのはもったいないです。イライラするのは知性がない証拠です。知性のある人は偶然をチャンスに変えます。信号が赤になったからイライラするのではなく赤だからこそできることを探します。例えば休憩です。赤信号で車を少し停車させている時間をほんのわずかではありますが運転の休憩に変えればいい。少し目をつぶったり深呼吸をして息を整えたりします。疲れていた目が癒され事故が発生する可能性も低くなるでしょう。偶然の出来事にイライラするのかチャンスに変えるのかで結果は全く正反対です。チャンスに変えたければ偶然に起こった出来事をプラスに変えようと考えます。あらゆる偶然をチャンスに変えることができれば人生に強くなります。何があっても怖くありません。すべての偶然をチャンスに変えてあらゆる出来事を味方につけてしまうのです。偶然をチャンスに変える知性を身につける。成功するための30の勉強力。その4。アドバイスを求める人ほど行動せず、アドバイスを求めない人ほど行動している。あまり言いたくありませんが、一つ告白します。あなたにも当てはまるかもしれないと思うと、ちょっと話したくなりました。悩み解決系のサイトを長年運営していると、私のところへ多くの悩み相談が寄せられてきます。すると、読者のある傾向に気づかざるを得ない時があります。アドバイスを求める人ほど行動せず、アドバイスを求めない人ほど行動しているということです。この差は明らかに感じます。私のところには、読者からの相談のお便りがよくやってきます。昔はその相談に応じていた時期もありました。しかし、相談に応じた人ほどその後、行動していません。やっぱり勇気がありません。機会があればやってみます。行動した結果、うまくいかなければまだわかります。しかし、親身に相談に乗ったとしても、全く行動しなければアドバイスの意味がありません。せっかくアドバイスをした私としても、残念に思います。逆にアドバイスをしなかった人ほどうまくいっています。このサイトでヒントを見つけました、とお便りをくださる方から数日経ってうまくいきました。と、2通目のお便りが来ます。こういうことは何度もありました。私は今、直接アドバイスを求める人には答えないようにしています。その受け身の姿勢では何をアドバイスしたところで意味がないからです。直接答えを求めた時点で自己責任で行動しない証拠です。また相談に乗ったとしても行動しないことでしょう。自分の頭で考えることを放棄し自己責任で決断することから逃げて誰かに答えを求めようとする姿勢は賛同できません。アドバイスをするならばこのサイトでヒントが見つかりましたとアドバイスを求めてこない人にアドバイスをしたくなります。頑張る予定ですという人より今頑張っていますという現在進行形の人を応援したくなります。そういう人は自分の頭で一生懸命に考え自分の責任で積極的に行動していることがわかるからです。自己責任で頑張っている人は応援したくなるのが人情です。アドバイスはかけらが見つかるだけで御の字です。このサイトではたくさんのヒントを載せていますし、またあなたの身の回りにもたくさんヒントは転がっていることでしょう。遺跡の発掘で丸ごと遺跡が見つかることは稀です。ほとんどの場合、欠片の状態で見つかります。欠片が見つかるだけでも大発見ができたと思うことです。 完全なアドバイスを求める姿勢はやめる。成功するための30の勉強力。その後、気になるという気持ちがあるうちに調べる癖をつける。テレビを見たり新聞を読んだりしていると、時折知らない言葉が登場します。例えば、何者入りで始まった国会という記事が新聞に載っていたとします。国会の意味はわかりますが、何者入りとはどういう意味だろうかと疑問に思い気になります。気になる気持ちは大切です。その気になった瞬間、辞書やインターネットを使って調べる癖をつけることです。気になるという気持ちは勉強したくてたまらないという気持ちと同じです。興味があるときにする勉強はよく吸収できます。その気になっていますから、熱が冷めないうちに勉強するのが一番身につきやすいです。何者入りの意味を調べると次のような意味だとわかりました。何者を使って賑やかにすること。大げさな宣伝などをして派手に騒ぎ立てること。引用、広辞苑。つまり、何者入りで始まった国会とは、いろいろな諸問題を抱えて賑やかに始まった国会のことという意味です。意味が分かった瞬間に、なるほど、面白い表現だと納得します。納得するまで調べることが大切です。この積み重ねが勉強です。机に向かってするだけが勉強ではありません。日常で気になったことをその場ですぐ調べる姿勢ですでに勉強になっているのです。気になったらすぐ調べる癖をつける。成功するための30の勉強力。その6。暗い夜に考えていると気分も暗くなる。明るい朝に考えていると気分も明るくなる。私は今執筆活動のほとんどが朝です。朝といってもまだ外が暗い4時頃に起きて近場の24時間営業のレストランで書いています。朝に書く理由は様々です。睡眠直後で疲れがないから。静かだから。人が少ない時間帯だから。どれも重要です。しかし、やはり朝に書く最も大きな理由は次の一言です。明るい朝に考えていると気分も明るくなるからです。作家は明るいことを書いて読者を明るくさせることが仕事です。作家が明るい気分で書くことが大切です。そのためにはやはり朝が最適の時間帯です。私が今までに夜に書いた作品といえば全作品の 5% にも及びません。95% 以上が朝に書いた作品です。夜に考えると疲れているせいもありますが、何より外が暗いので余計に考えてしまいマイナス思考になりがちです。暗い外を見ていると人生はもう終わりだと誰かに責められているように感じます。しかし朝ならあらゆることをプラスに考えることができます。だんだん外が明るくなる外の景色のおかげです。朝日が昇り、まだ暗かった外がだんだん明るくなる様子を見ていると元気が出てきます。何を落ち込んでいる？さあ、これからじゃないか。明るく楽しめ。と朝日が応援しているように思えるからです。外が明るい状態を見ているだけで物事を明るく考えてしまいます。そうした理由もあり、元気の出る作品を書いている私はいつも朝に書いています。私が元気なのではなく、元気にさせてくれる朝日のおかげと、そうした早朝の時間帯に書いているからです。もちろん朝が適しているのは執筆活動だけではありません。勉強をするときも朝の方が適しています。十分に睡眠をとった後ですから疲れがなく、また朝は静かなので集中できます。勉強も朝にすれば長続きします。君ならきっと合格する。大丈夫。朝日からの応援や励ましのおかげで勉強がはかどります。応援してくれる朝日を味方につけるために朝こそ勉強に最適です。明るくなる景色の中であなたの未来もだんだん明るくなるのです。明るくなる朝に勉強する。成功するための30の勉強力。その7。頭がいいとはそういう事実ではなく姿勢である。勉強をして変わるのは知識や知恵の量だけではありません。姿勢です。姿勢がどう変わるのかというと、謙虚になります。相手の話を受け入れるようになり、謝れるようになり、物腰が良くなります。自分はまだまだ勉強不足だという気持ちが根底にあるからです。なぜか勉強した結果、自分の知識に自信がなくなります。今まで知らなかったことを知るようになり、幅の広さや奥の深さを知ります。勉強をきちんとできていれば、必ず視野が広くなり、自分は本当に勉強不足だと痛感します。だから謙虚になってしまいます。いかに自分が無知であったかがわかり、恥ずかしくなります。足りない部分を知るということです。故に勉強をして本当に変わるのは、知識の量や知恵の量ではなく姿勢です。自分は本当に狭い世界にしか生きていない。限られたことしか分かっていない。世間知らずだ。という気持ちが疑いから確信に変わります。勉強をすればするほど自分の知っている知識はほんのごくわずかであるということが痛感できます。世の中は分からないことだらけだ。もっと人の話を聞こうという姿勢になります。本当に勉強ができている人は喧嘩がなくなります。物腰が柔らかくなり、謝ることができるようになり、謙虚になります。がらりと姿勢が変わり、全く別人になります。そういう人が最も頭がいい。頭がいいとはそういう事実ではなく姿勢のことです。勉強をしようとする姿勢です。勉強をした結果、謙虚になった姿勢です。知識や知恵の量は宇宙全体の膨大な量から見れば大したことはありません。人が生きている間に触れる知識の量は宇宙全体の量からすれば少なすぎることなのです。勉強をして自分の無知に気づく。成功するための30の勉強力。その8。勉強をすれば喧嘩が減る。ある日、街を歩いていると言い合っている男性2人を見かけました。君が間違っている。いえいえ、君の方が間違っている。何が原因かはわかりませんが、どうやらお互いの意見ですれ違っているところがあるようです。どちらとも自分の考えの方が正しいと主張し合っていました。この二人は自分の方が物事に精通している、正しいと主張していますが、どちらもまだ勉強不足です。勉強が不足して視野が狭いから相手の考えが理解できずぶつかります。勉強をしていたとしても限られた範囲の勉強だったのでしょう。政治だけを勉強していると政治に詳しくなっても他のことが見えなくなります。環境だけを勉強していると環境に詳しくなっても他のことが見えなくなります。本来勉強するにつれて喧嘩がなくなります。視野が広くなり物事を客観的に考えることができるようになるからです。相手と相反する意見があっても、なるほどそういうこともあるねと言って、むしろ仲が良くなります。限られた範囲を勉強している人でも物事の奥深さを知っている人は、なるほどそういう考えもあるねと受け入れるでしょう。頭がいいとはそういう事実ではなく姿勢です。勉強をすれば本来視野が広くなります。勉強の視野が広くなり、たくさんのことを知るほど自分はまだ勉強不足だということを痛感します。 自分がいかに無知であったかがわかるようになり、勉強するにつれて自分の知識に自信がなくなります。あなたは勉強をして増えるのは知識の量や知恵の量だと思っていないでしょうか。勉強をすればむしろ知識や知恵の量は減ったと感じ、自分は何もわかっていなかったと謙虚な姿勢になるのです。勉強をして喧嘩をなくす。成功するための30の勉強力。その9。勉強をしてから目的を決めるのではない。先に目的があって勉強する。世の中には無限に知識があります。全宇宙の知識から見れば、人が生きているうちに触れる量は地球上の大体一滴の100分の1にも及びません。ごくわずかです。全宇宙のすべての事柄からすれば、人がわずかな人生で触れる情報は微々たるものです。まずそれに気づくことが勉強への第一歩です。世の中のすべてを学ぼうという姿勢にはそもそも無理があり、現実的ではありません。では何のために勉強するのかというと、限られた人生を豊かにするためです。限られた人生なら勉強する量や範囲も限られます。それだったら何とか生きているうちに勉強することはできます。人生を豊かにするためにその方法を学んだり、知恵を学んだりします。まず自分のやりたい夢を決めます。先に目的を決めます。それから夢を叶えるために必要な勉強科目を決定していけばいい。それが無理のない勉強になり、無駄がなく、事実、人生が豊かになります。トラックの運転手になり、人の役に立ちたいという夢を抱いている人は、トラックの運転を勉強すればいい。ビーズアクセサリーで人に喜んでもらいたい人は、そういう勉強を始めればいい。勉強をしてから、後から目的を決めるのではありません。先に目的があって、後から勉強です。それが短い人生で、最も豊かになるためのベストな勉強の進め方です。最小努力による最大公開の近道なのです。先に目的を決めてから、勉強をする。成功するための30の勉強力。その10。一度しかない人生を悔いなく生きないと、本当に悔いてしまう。一度しかない人生です。泣いても笑ってもたった一回です。一人の人間に与えられた人生の数はたった一つだけ。まさしく今あなたが生きている人生です。次の二つの人生があればあなたはどちらを選びますか。我慢ばかりをして過ごす一生。好きなことばかりをして過ごす一生。我慢、忍耐に対して美徳意識が強い人は我慢をすることが素晴らしいと思いがちです。我慢ばかりをする一生は暗くて辛い日々ばかりになります。嫌いなことをしても出るのは愚痴と不満だけです。もちろん必要な我慢ならいいのですが、余計な我慢なら今すぐやめてしまいましょう。一度しかない人生ですから好きなことばかりをする人生でいい。好きなことばかりをする人生に何のペナルティーもありません。あなたが思っている以上に人生は素晴らしい時間です。好きなことをすれば楽しい、面白い、ありがとうというプラスの言葉が増え、人生は華やかになります。自分も周りもお互いが幸せになれます。お金はなくなればまた稼げばいいですが、過ぎ去った時間はどれだけ大金を積んでも取り戻せません。ためらわず好きなことに挑戦すればいいのです。一度しかない人生を好きなことばかりをして生きる。成功するための30の勉強力。その11。スピードを出しているうちは疲れを感じない。映画で迫力のあるシーンはスピード感があります。例えば敵と戦っているシーンです。次々と移り変わる場面に集中してしまい、呼吸の暇がありません。その瞬間は時の流れを忘れます。戦いの決着がついた直後、ほっとして集中してスクリーンを見続けていたことに疲れを感じ、ため息が出ます。映画館で映画を見ていると、スピード感のあるシーンが終わった直後に会場全体が大きなため息をつきます。打ち合わせをしたわけでもないのに、芝居のように皆が一斉にため息をつくのは面白い光景です。ここで私たちは人間のある特性に気づきます。人間はスピードがあるうちは疲れがあっても感じないという特性です。人間は進化の過程でスピードのある場面は非常事態と感じ、疲れを感じにくいようにできています。スピードのある場面といえば戦っている最中です。戦っている最中は命に関わる出来事なので、疲れていても疲れを感じにくくなります。その特性を勉強でも活かします。スピードを出して勉強しましょう。スピードを出して勉強をしている間は疲れを感じにくくなるはずです。勉強中に疲れを感じるという人はゆっくりしているからです。勉強をしてもすぐ疲れて続きませんという人の勉強法を聞くと、必ずノロノロゆっくり勉強をしています。疲れを感じます。勉強は疲れを感じないためにスピードを持って進めることがコツです。勉強をしている間は疲れを感じなくなり、勉強そのものもはかどります。勉強に区切りがついたとき疲れが出ることでしょう。その時は素直に昼寝や仮眠を取ればいい。スピードを出しているうちは疲れを感じないという人間の特性を勉強に活かしましょう。スピードを出して勉強する。成功するための30の勉強力。その12。権威のある辞書があると自信がつく。私たちは意味のわからない言葉を調べるときに辞書を使います。辞書を使えば意味のわからない言葉を正確に知ることができ便利です。用例、類義語、関連語もあれば使い方の幅も一層広がります。ちなみに私が愛用する辞書は広辞苑です。長い歴史を持っている辞書だけあって2000ページ以上もある辞書です。実際に広辞苑を持って歩くのはカバンに入りきらないほど大きく重いので現実的ではありません。そこで私の場合はノートパソコンにインストールして、ノートパソコンと一緒に持ち歩いています。ノートパソコンを使って執筆している時ほど未知の言葉に出会って辞書を使う状況になるため一挙両得です。広辞苑は普通の辞書よりたくさんの言葉が掲載され、細かい意味や専門用語や慣用句も大抵見つかります。辞書を味方につけると何が変わるかというと、発言に自信がつくことです。インターネットの検索機能を使って同じように意味を調べることもできますが、不確かな情報のため引用には向きません。しかし広辞苑のような権威のある辞書は専門家が述べた言葉なので信頼ができ、引用にも使えます。引用で使う言葉が権威のある辞書の言葉なら、文章にも説得力が出て自信がついてきます。辞書そのものが自信をつけるための大きな教科書なのです。辞書を持って自信をつける。成功するための30の勉強力。その13。辞書の面白さとは、引くつもりのなかった言葉を引くこと。辞書の主な使い方はもちろん言葉の意味を調べるためです。これは基本ですね。しかし辞書を愛用しているとある日別の面白さに気づきます。引くつもりのなかった単語を引いてしまうことです。単語を調べている最中に思わぬ言葉に出会います。引いた言葉の隣に意外な単語があって、知識の幅が自然に広がります。ある日、東京という言葉の意味を調べている途中で、たまたま東大が視界に入りました。 灯台の意味はなんとなく知っていますが、きちんとした意味を詳しく書かれた辞書で調べたことはありませんでした。航路標識の一つ。沿岸航行の船舶に目につきやすく建てられた灯状の構造物で、夜間は灯光を用いて陸地の遠近、所在、危険部分などを指示し、出入り航船舶に航行の位置を示す。引用、工事園。陸地の遠近、所在という意味は知っていましたが、危険部分の指示という役割は知りませんでした。へえ、そうなのかと驚き、知識の幅が広がります。ありふれた言葉でも改めて意味を深く調べてみると、不足していた意味に気づきます。灯台という言葉の意味を読み進めていくと、関連語に灯台元暮らしということわざが目に留まりました。恥ずかしいことながら、私は灯台元暮らしを灯台元暮らしだと勘違いしていました。辞書を引きながら赤面している自分がいます。このように言葉を引いている途中で思いもしない言葉の意味に出会ったり、自分の間違った解釈に気づいて赤面したりします。別の辞書の面白さがあります。偶然の言葉の出会いを導いてくれるのが辞書の素晴らしさです。辞書は使えば使うほど味が出てきます。辞書で引くつもりのなかった言葉を引いてしまいましょう。あなたの見識がぐっと広がることでしょう。引くつもりのなかった言葉を引く。成功するための30の勉強力。その14。悩みと疑問を抱いているときが勉強をする最適な時期。勉強をするタイミングとは難しいです。眠くて集中できなかったり、雑音がうるさくて気が散ったり、はかどらない時があります。単に気分が乗らないこともあるでしょう。理由はよくわかりませんが、なんだか勉強したくないということは少なくありません。勉強をしていてもなかなか集中できない時にあなたはどうしていますか？私もこれまで様々な勉強をしてきました。なぜか勉強がはかどらないと悩んだこともありました。しかし逆になぜか勉強がはかどるということもあり、不思議を感じたこともありました。ある時期のある瞬間、勉強がはかどる最適な時期があります。1. 悩んでいる時。 2. 疑問を抱いている時。私たちは悩んでいる時か疑問を抱いている時に最も勉強がはかどります。あることに悩んでいる時、その悩みを解決するためにする勉強ははかどります。人間は自分のコンプレックスを解消したり、悩みを解決したりするためには驚くべき集中力を発揮します。また疑問を抱いている時も自分の好奇心をくすぐっていますから、気持ちが前向きです。今期記憶力、やる気が出てきて、時を忘れるほど勉強にのめり込んでしまいます。あなたにとって勉強をするベストタイミングは悩んでいる時と疑問を抱いている時です。悩みがなければわざと悩んでください。疑問がなければわざと疑問を作ってください。勉強に集中できない時にはわざと悩みと疑問を作ればいい。事実、私もそうしています。例えば歴史の勉強をする時にはいきなり始めるのではなく、まず悩みや疑問を作ってから勉強をします。自分の未来を良くしたいなと思えば、よし、過去を勉強すれば未来も見えてくるはずだと考えます。そうすると歴史を勉強したくなってきた。過去にはどんな出来事があったのか知りたいと意欲が湧き、勉強したくなります。どんどん悩んでください。疑問を持つことはいいことです。それらを勉強をする力に変えましょう。悩んでいる時こそ勉強をする時のベストタイミングです。疑問を持った瞬間こそ勉強をするべき時期です。その悩みと疑問は物事への吸収力へと変わり、あなたの姿勢へと変わるのです。悩みと疑問を勉強への意欲に変える。成功するための30の勉強力。その15。勉強をする場所は机の前だけではない。私はいつもカバンにペンとメモ用紙を入れて持ち歩いています。カバンを持たない仕事中は胸ポケットにペンとメモ用紙を入れています。ペンはシャーペンと黒、赤、緑、青と消しゴムが1本になった多機能ペンで済ませています。いつどこで何が起こるかわかりません。メモが必要になる状況は突然やってきます。素晴らしいアイデアが浮かんだ瞬間ほど突然現れてはさっと消えます。流れ星のようです。だからこそペンとメモ用紙は欠かせません。もしメモ用紙を忘れたときは自分の手の甲や腕に書いてしまいます。もしペンを忘れたときは爪で擦り跡をつけてメモを取ります。これくらいメモに執着しなければ本当に良い仕事はできません。一瞬のアイデアを大切にする姿勢は仕事上のプラスになります。一瞬浮かんだ発想やアイデアによって仕事がはかどったり改善されたりするでしょう。メモに対する姿勢はゆくゆく収入にも現れます。勉強をする場所は机の前だけではありません。学校に通い、教室で黒板に向かって机の前に座っているときだけが勉強ではありません。あらゆるすべての場所が教室です。24時間あらゆる場所で勉強は可能です。ペンとメモ用紙は体の一部と言っていいほど、あらゆる場所で準備しておく必要があるのです。ペンとメモ用紙を体の一部にする。成功するための30の勉強力。その16。遠くへ行けば旅行になった気になっていませんか？見識を広めたい。知的好奇心に誘われ、遠くへ旅行をする人がいます。確かに、遠くへ旅行をすれば異文化に触れ、刺激にも勉強にもなります。慣れていないからこそ新鮮な刺激になり、気分転換にはうってつけです。海外にもなれば文化も言葉も習慣も違いますから、受ける刺激は強大になるでしょう。しかし、そういう人に限って地元のことを知りません。旅行とは遠くへ行くものと思い込んでいます。遠くへ行けばそれで旅行になった気になっています。遠くに行くには時間もかかります。お金の負担も大きいでしょう。旅行は近場で十分にできます。まず地元から旅行してみましょう。地元の美術館、地元の観光地、地元の温泉など身近なところに面白いところはあるはずです。私の実家の近くには古い神社があります。昔から慣れ親しんでいる神社ですが、その歴史を知りませんでした。いつ誰が何のために建てた神社なのか、何の神様を祀っているのか。ある日、身近にあった神社を地元に住んでいる人に聞いたり、インターネットで調べたりして徹底的に調べたことがありました。すると歴史があり、由緒ある神社だと知って感銘を受けたことがあります。近くにあると短すぎて素晴らしい価値がなかなか感じられにくい。そういう当たり前の日常から興味を持って散策したり調べたりすれば、地元でも十分な刺激が得られます。私は地元に道後温泉があるにもかかわらず、24歳の時に初めて出向きました。遅すぎる初体験です。地元ほど近くにあるからいつでも行けるだろうと思い手を抜いてしまいます。遠くへ旅行をする前にまず地元を旅行してみましょう。素晴らしい名所があっても近くにありすぎて見えないだけです。まず近場から旅行する。成功するための30の勉強力。その17。勉強のために文系や理系という区切りは必要ない。 勉強には文系も理系も不要です。そうした区切りはありません。そもそも文系と理系に分けるのは可能性を広げるどころか狭めています。例えば文系になってしまえば文系中心のクラスに入ることになり、文系中心の勉強しか受けられなくなります。またそういう型にはめることで自分を暗示にかけてしまい、理系への道がさらに遠くなります。自分を型にはめてしまうことで将来の可能性も制限されてしまいます。勉強のできる人ほどあなたは文系ですか理系ですかと聞かれたとき、両方ですと豪語します。型にはめず両方の可能性を肯定するのが最も賢い選択です。自分を型にはめないことで学習への障壁が取り払われます。可能性が広がり、確かような才能を発揮することでしょう。私は文系だろうか理系だろうかと悩んでいませんか。そもそもそういう悩みはナンセンスです。むしろ区別しない方がいい。文系の勉強をすれば文系になりますし、理系の勉強をすれば理系になります。まだどちらも勉強もしていないうちから文系も理系も何もありません。悩まなくても両方なのだと思うことです。自分の可能性をすべて肯定してしまうのです。分離量系ですと豪語して可能性を爆発させる。成功するための30の勉強力。その18。何を知るかよりどう使うかの方が大切。知識はそれだけでは宝の持ち腐れです。どんなに素晴らしい知識も知っているだけでは意味がありません。意味が出てくるのは使った時です。実際に生活に生かして役立った時、その知識は初めて意味を持ちます。料理の仕方を知っているだけでは意味がありません。実際に料理を作って愛する人を喜ばせることができて初めて料理の知識は生かされます。勉強した効果は勉強している時より役立った時に感じます。知識は何を知るかよりどう使うかの方がはるかに大切です。あなたは勉強をすればそれでいいと思っていませんか。勉強することばかり考えていないで、まず使い道を積極的に考えましょう。使い道がきちんと想像できるだけで勉強へのモチベーションも高くなります。英語を勉強するときには英語を使って外国人の友人を作り、会話をしている自分を想像します。歴史を勉強するときも歴史の知識を最大限に活用して政治や経済について論じている自分を想像します。どう使うかがきちんと想像できたとき、勉強をする意欲が吹き上げてきます。やる気は無理して出そうと思っても出ませんが、使い道が想像できると自然にやる気が出てきます。さて、あなたに質問です。今している勉強はどう使う予定ですか。勉強の前にまずそれを決めておきましょう。知識は積極的に活用する。成功するための30の勉強力。その19。初めて会った時に次に会う約束をする。今はスピードの時代です。スピードがあるかないかで成功するか否かが決まると言っても過言ではありません。人との出会いにもスピードが大切です。昔なら初めて出会って縁があれば関係を続けるという運に任せる状態でした。一期一会になるかどうか運に任せるのでは成功も運任せです。しかし成功できる人は違います。初対面でピンとくればまた会いましょう、時間はいつ空いていますかと尋ね手帳を開きます。初対面の時に次に会う約束をしてしまいます。約束さえすればとりあえずまた会う機会ができます。次に会う約束をしておかないと本当に一期一会で終わってしまいます。それで関係は最後になってしまうかもしれません。そうならないためにも約束をしてしまえばいい。仲が深くなるのもスピードアップできます。ゆっくり仲良くなる必要はありません。どうせ仲良くなるなら早く仲良くなってしまいましょう。初対面の時に次に会う約束をしておく。成功するための30の勉強力。その20。どんな旅行ブックより現地の人ほど詳しい人はいない。私が韓国旅行に行った時です。節約のためにモーテルに泊まろうと思い、ホテルを予約せずに向かったことがありました。モーテルとは MOT はと HOTEL との同声語からできた言葉で、もともとは自動車旅行者のための宿泊所です。もちろん自動車旅行者ではなく一般の人も宿泊できます。そのため一般的なホテルほど清潔感も備品もサービスもありません。一言で言えば寝られればそれでいいという人向けの格安の宿です。ホテルと比べて圧倒的に格安なので、私は韓国旅行もモーテルで泊まろうと思いました。普通は旅行に行くとき現地のホテルや旅館を予約してから向かいます。たとえ慣れている国内でも泊まるところがないまま向かうのは不安になりますが、海外ならなおさらです。やってみればわかりますが、ホテルを予約せずに海外旅行に行くのは独特の緊張感があります。もしどこも満室で泊まれなかったらどうしよう、橋の下で寝ようかなという妄想が広がります。韓国に到着してモーテルを探してみたところ、思っていた出来事が起こりました。ちょうど大型連休と重なっていたため、訪ねるモーテルはどこも予約でいっぱいでした。何件も宿を訪ねましたが、どこも満室ですと断られます。大きなホテルなら空き部屋はありますが、宿泊できるほど大金を持ってはいません。宿を探すために時間をかけてしまい、半日くらい潰れてしまい泣きそうになりました。こんなことになるんだったら予約しておくべきだったと後悔しました。10件目くらいの宿で満室なんですとまた断られ、私の表情がよほど暗かったのでしょうか。ちょうど隣り合わせにいた日本語を話せる韓国人が話しかけてきました。ちょうどこの時期はどこもいっぱいだからね、近くに安くていいところがあるよと言って指を指して紹介してもらいました。ちょうど歩いていける距離だったので、物は試しで行くだけ行ってみようと向かいました。大通りから外れた細い道を曲がって進み、奥に隠れるようにある分かりにくい場所でした。その分かりにくい場所のせいなのか、その宿は空室が目立ちます。なおかつモーテルとは思えないくらいよくできた宿でした。ベッド、冷蔵庫、テレビ、ビデオ、シャワーなど一通りの設備はあって、寝るには十分すぎるほどです。またオンドル式という床が暖かい韓国独特の部屋の作りでした。これだけ揃って一泊わずか3000円という格安です。これはいいところを見つけたぞと思い、急に得をした気分になりました。旅行ブックにも載っていましたが、本の隅に小さく書かれているだけでした。文面ではまさかこんな穴場だとは分かりません。思えば当然のことで、やはり現地のことは現地の人が一番詳しいです。どんなに詳しい旅行ブックも現地に住んでいる人に聞くと実際の情報を聞けます。困った時にはガイドブックを読むより現地の人に直接聞くという方法を学んだ珍道中だったのでした。困った時には現地の人に聞いてみる。成功するための30の勉強力。その21。早起きという言葉を使うのが恥ずかしいくらい当たり前の習慣にする。私は気づけば本の150冊以上書いています。200冊目も目前に迫っています。 これだけ書いていて不思議ですが、たくさん書いた感覚はありません。気づけばこんなに書いていたという感覚です。私の場合はいつも早朝に起きて執筆をしています。いろいろな生活リズムを試しましたが、運動、勉強、執筆にしろ、朝はゴールデンタイムということを知っているからです。その早起きの生活が長年続いているので、完全に習慣になってしまい、生活の一部になっています。高校時代は体操部だったので、早起きをして筋トレをしていました。留学時代は早起きをして朝の散歩をしながら英語のリスニングをしていました。今は早起きをして本を書いています。もはや早起きという言葉を使うのすら恥ずかしいくらいです。それがもう完全に習慣になっています。目覚まし時計がなくても朝の4時や5時には自然と目が覚めてしまいます。朝の4時や5時に起きるのは普通すぎて、深夜2時くらいに起きてようやく今日は早起きしたなと思うほどです。早起きをして何をするかは大切です。早起きをして勉強するのが習慣になってしまえば、勉強も当たり前の習慣になり、特別なこととは思わなくなります。生活の一部になります。生活の一部になってしまえば締めたものです。運動や勉強は無意識のうちに自動的に進むようになります。だから私は150冊以上も本を書いておきながら、それほどたくさん書いたという気はしません。本を書くのがトイレに行くほど当たり前で、たくさんという感覚がありません。当たり前すぎて特別なこととは感じませんが、毎日続けている事実は変わりません。気づけば膨大な量をこなしたり、経験を積んでいたりします。当たり前の習慣ほど心強いものはありません。早起きさえ習慣になれば、勉強は後からついてきます。早起きをしていますと言っているうちはまだダメです。早起きをしていても当たり前の感覚になって OK なのです。早起きを当たり前の習慣にする。成功するための30の勉強力。その22。今日勉強していることが未来のあなたを形作る。あなたが今得意としていることは何ですか？得意な科目をいくつか挙げてみましょう。得意になった理由を探ってみましょう。過去に勉強をしたからではないでしょうか？過去に一生懸命に勉強したからその結果が返ってきています。原因と結果の法則があります。結果があるからには必ず原因があるということです。ということは、今あなたが勉強していることが未来のあなたの武器になります。今あなたがしていることに無駄は一つもありません。すべてが未来を形作るベースになっています。大切なことはそのベースをしっかり固めることです。大きなピラミッドはその巨大な山を支えるしっかりしたベースがあります。ベースが不安定ならさらなる山を積み重ねていくことはできません。今のあなたがしっかり勉強をしてベースを形作れば未来も安定するということです。未来を決めているのは未来ではありません。未来は今この瞬間から決めています。今は未来へのベースになっていると気づくことです。日々の惰性に流されることなく1分1秒を一生懸命に生きたくなります。今していることはすべて未来のベースになっていることに気づく。成功するための30の勉強力。その23。難しい言い回しを使わない努力をすればするほど知性的になれる。知性的になるために難しい言い回しを使う人がいます。イメージが湧きにくい状況も難しい言い回しを使えば一言で説明できることは少なくありません。アブは血取らず、寝耳に水という簡単な言い回し程度ならまだいいでしょう。しかし、草稿の妻は銅より血たさずと難しい言い回しは知らない人は全く知りません。難しい言い回しを知っている人には便利な言葉です。しかし知らない人は全く知らないので話についていけなくなり、むしろストレスが溜まります。こういう難しい言い回しを使った瞬間に知性は上がるどころかむしろ下がります。相手には通じにくいだけでなく伝わりやすい話をする努力を放棄しているからです。口にしている人はなんて自分は知性的なんだと酔いしれているかもしれません。ですが聞いている側はなんて分かりにくい話なんだとストレスを溜めています。もっと簡単な言葉を使って分かりやすく説明してほしいと思います。本当に知性的な人は難しい言い回しを使わず優しい言葉だけで説明します。たとえ難しい言い回しを使ったとしても、その意味は後から分かりやすく説明するケアがあります。分かりにくい状況を分かりやすい言葉を使って説明ができる、弱頭をひねらせることができる人が知性的な人なのです。難しい言い回しは使わないようにする。成功するための30の勉強力。その24。本当の知性とは面白さに気づけること。歴史なんて面白くないと思ったら、まだその面白さに気づいていないだけです。人間関係は面白くないと思ったら、まだその面白さに気づいていないだけです。つまらないと思ったら、まだその面白さに気づいていないだけです。その面白さに気づけないあなたがいるだけです。すべてにおいて面白さはあります。その面白さにいかに気づけるかが知性です。知性的な人はある物事を360度様々な視点から見ることができます。できるだけ様々な視点から見ると意外な面白さを発見できます。歴史と聞いて勉強しか連想できない人は悲しい人です。歴史は見方を変えれば確かような顔に変わります。心理学の勉強にもなり、恋愛の勉強にもなり、地理の勉強にもなります。歴史という科目を様々な角度から見て無限の可能性を引き出すことができるのが知性なのです。別の角度から見て面白さに気づく。成功するための30の勉強力。その20度。一番前の席が一番勉強ができる。先生から授業を受けるとき、一番前に座る人と一番後ろに座る人とでは学びの吸収に天と地の差ができます。有料のセミナーに参加して、あなたならどの席に座りますか？学ぶ姿勢があるなら、ぜひ一番前に座りましょう。一番前の席は一番緊張する席ですが、逆にセミナーの吸収力を高めます。前の席ほど先生の説明がよく聞こえ、また先生もあなたの顔が見えやすくなります。少し高い料金を払ってもそれだけの価値はあります。先生に顔を覚えてもらえれば、きっかけで親身になってもらえる可能性もあることでしょう。払った料金以上の有益につながることでしょう。前の席に座るほどやる気の表れなのです。一番前の席に座る。成功するための30の勉強力。その26。時間術を学ぶ時間があるなら仕事を当たり前に進めた方が早い。時間の使い方が下手な人はどうすれば時間の使い方が上手くなるのだろうと悩みます。時間術を学ぶために一生懸命に本を読んで勉強します。しかし逆にこういう人ほどさらに時間の余裕がなくなります。勉強しているばかりだからです。その使い方を探している時間がすでに時間の無駄です。時間術を学んでいるうちに時間が無駄に過ぎていくという悲しい現実があります。あなたはいかがでしょうか？ 時間術を学ぶ暇があるなら仕事を当たり前に進めた方が早いということにそろそろ気づきませんか。悩むより行動した方が早いということです。では時間術はどこで学べばいいのか。そういう疑問が湧いてきます。本当の時間術は仕事をしながら学びます。実際に仕事を進めていくうちにこうすればもっと早くなるなという余地を見つけすぐ改善します。仕事をしながら見つける方が具体的であり現実的であり即効性があります。時間術を学んでいる人ほど時間の使い方が下手で、仕事を一生懸命している人ほど時間の使い方がうまいのです。仕事をしながら時間術を学ぶ。成功するための30の勉強力。その27。友人と一緒に勉強会を開かない。勉強ができない人は友人と一緒に勉強をしたがります。一人で勉強するとやる気が出ないし、一人で勉強すると寂しいし、友人と一緒に勉強をする方が楽しいからです。そうだ。勉強会を開こう。仲のいい友人と集まって勉強会を開こうとします。しかし、群れるから勉強ができません。一緒に楽しみながら勉強しようと集まっても、往々にして雑談会になります。友人との会話に夢中になり、肝心の勉強ができなくなるでしょう。結果として勉強効率を下げてしまいます。勉強の基本はやはり一人です。本当に勉強ができる人ほど独学が得意です。これはあらゆる勉強の基本です。知識を吸収しなければいけないのは自分です。自分をコントロールする練習を学生時代からしておけば、社会に出てからも怖くありません。勉強会を開くのはやめる。成功するための30の勉強力。その28。完璧な英語を求めると話せない。不完全な英語でいいと思えば話せるようになる。私が留学時代には英語が話せる人とそうでない人とで違いがありました。ちなみに私は英会話ができない側の人間でした。一生懸命に勉強しているにもかかわらず英語がなかなか話せなくて悩んでいました。自分がそうだったからよくわかりますが、英会話が苦手な人に共通するのは一生懸命になりすぎているところです。文法を間違えないようにしよう。単語の用法を間違えないようにしよう。できるだけスラスラ英語を話せるようにしなければいけない。すべてにおいて一生懸命になっています。一生懸命なのはいいですが、行き過ぎて逆に何も話せなくなります。しかし案外適当な性格の人は英会話が得意です。間違いを気にしないし、恥をかくことを恐れていないからです。単語レベルの会話であったり、文法が多少間違っていたりしても、とりあえず口にしていると大抵意味は相手に通じます。英単語を積極的に発言しているだけで英語のできる人に見えてきます。英会話が流暢な人の会話をよく聞くと、文法や単語がよく間違っています。ではなぜ英会話がうまいように感じるのかというと、流暢だからです。多少文法が間違っていたり、単語だけの会話だったりしても、さっと口に出せれば意思疎通はスムーズに進みます。しかし完璧を求めて何も話せない人は意思疎通以前の問題です。口に出さなければ相手に伝わるはずがありません。間違ってもいいから、とにかく素早く英単語を口にすることが大切です。英会話ができる人は、あえて不完全な英語でいいという決断があります。間違って笑われても気にしない度胸があります。私たちが英語をうまいと感じるのは、いかに完璧な英語かではありません。いかに不完全な英語でいいと妥協するかです。不完全でいいと思い始めた途端、英会話は急にできるようになるのです。不完全な英語で妥協する。成功するための30の勉強力。その29。目的地にたどり着くためには2つの把握が必要。どんな世界でもそうですが、歩き始める前には2つの把握が必要です。全体像の把握、現在地の把握。前提として全体像の把握と現在地の把握の2つがなければ目的地にたどり着けません。たどり着くどころか迷子になるでしょう。学校へ登校するとき、家から学校までの全体像と今どこにいるのかという現在地が分かっていなければ迷子になります。大きな森に入って木ばかりを見ているとすぐ迷子になります。木を見て森を見ずの状態は見ているようで、実は見ていません。まず本当に見なければいけないのは全体像です。全体像と現在地の2つを把握していれば、森の中で迷子になることはありません。とりあえず精神的に安心します。自分が今ここにいるという現在地が確認できるだけで、全くストレスは変わります。勉強もいわば大きな森です。勉強を始める前には自分が鳥になったかのように上から下を見て大雑把に全体を把握しましょう。おすすめは目次を見ることです。目次はその教科書の全体像が一目で把握できるようになっています。目次を活用して全体像さえ把握できれば、勉強を進めるとき自分が今どのあたりを進んでいるのかがよくわかるようになります。現在地がわかるだけでも勉強へのストレスが減ります。全体像がつかめることで復習もしやすくなり、効率の良い勉強もおのずから浮かんでくることでしょう。早く勉強をしたい気持ちが焦って目次を飛ばしていませんか。もっともよく読まないといけないところは飛ばしがちな目次です。全体像をつかむのは勉強の基本なのです。目次を読んで全体像をつかんでから勉強を始める。成功するための30の勉強力。その30。1000冊以上読んで学んだことは本を読む暇があれば行動しろ。という悟りだった。私は昔本をたくさん読んでいました。いましたという過去形です。昔は本日記にたくさん本を読んだことを記録していました。経済のこと、恋愛のこと、人間関係のこと、仕事のこと、マナーのこと。たくさんのことを本から学びました。無駄とは思っていません。しかし本の1000冊以上読んで最も深く学んだことは全くもって意外なことでした。悲しいかな、本を読む暇があれば行動しろという悟りです。本の1000冊以上読んで学んだことは数多くありました。しかし読んだだけで実際は何も行動していなかったので、現実は何も変わっていないという悲惨な状況を目にしました。頭の中は変わったかもしれませんが、現実は変わっていません。現実を変えるのは行動しかありません。現実を変えるために本を読もうとしますが、本を読んでいるだけでは現実は変わりません。その当たり前の事実にようやく気づきました。人間関係も恋愛も仕事も夢も全て現実で起こります。いくら本を読んで妄想を膨らませても、実際に現実で行動をしなければゼロです。読書は行動するためのおまけです。あった方がいいですが、なくても進めます。読めばより賢く、より早く進めますが、必要とは限りません。1000冊以上本を読んだ私が断言できます。本当に行動できる人は本を読まなくても成功できます。現実でたくさん行動をすれば本に匹敵するほど、あるいは本以上に貴重な学びを得ることができるでしょう。むしろその方がいい。 いつまでも本に頼っていると頭だけ動かして体を動かさなくなります。本は現実から逃げるための道具ではありません。行動するための道具であり、起爆剤です。私は今本日記をつけなくなりました。たくさん読むという事実に大きな価値を感じなくなったからです。たくさん本を読むより、たくさん行動した方がはるかに夢に近づけます。本の一冊読むより、気になる人に今度一緒に食事に行きましょうという言葉をかける方がはるかにパワーが強いです。それに気づくまでに長い時間がかかってしまいました。たくさん読むより専門的な領書を一冊決めて何度も繰り返し読むようになりました。本を読む暇があったら行動する。成功するための30の勉強力。まとめ。その1。勉強の結果が優れなくても焦らないようにする。その2。コツコツした勉強を積み重ねる。その3。偶然をチャンスに変える姿勢を身につける。その4。完全なアドバイスを求める姿勢はやめる。その5。気になったらすぐ調べる癖をつける。その6。明るくなる朝に勉強する。その7。勉強をして自分の無知に気づく。その8。勉強をして喧嘩をなくす。その9。先に目的を決めてから勉強をする。その10。一度しかない人生を好きなことばかりをして生きる。その11。スピードを出して勉強する。その12。辞書を持って自信をつける。その13。聞くつもりのなかった言葉を聞く。その14。悩みと疑問の勉強への意欲に変える。その15。ペンとメモ用紙を体の一部にする。その16。まず近場から旅行する。その17。分離料亭です。と豪語して可能性を爆発させる。その18。知識は積極的に活用する。その19。初対面の時に次に会う約束をしておく。その20。困った時には現地の人に聞いてみる。その21。早起きを当たり前の習慣にする。その22。今していることは全て未来のベースになっていることに気づく。その23。難しい言い回しは使わないようにする。その24。別の角度から見て面白さに気づく。その25。一番前の席に座る。その26。仕事をしながら時間術を学ぶ。その27。勉強会を開くのはやめる。その28。不完全な英語で妥協する。その29。目次を読んで全体像をつかんでから勉強を始める。その30。本を読む暇があったら行動する。